理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第430回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月最終金曜日は、翌月の天文現象のお話をします。
はい。
もうプレミアムフライデーって誰も言ってないですね。
はい、何ですかそれは。
ですね、ちょっと事務連絡的なことを一つ。
はあ。
私たちの番組は
ですね、プレミアムフライデ
ー、いや、audiobook.jp っていう配信サービスに乗っかって、
はい、
有料の配信をしています。
はい。
で、ポッドキャストで流しているのと、
うん、
何ですか、本編というか内容は同じのに、
そんな理科の時間 B に関してはってことですか。他のやつも内容は同じ？
この番組と同じというか、ポッドキャストで配信してるのと同じやつにプラスしておまけをくっつけて配信をしています。
はい。
で、audiobook.jp の配信が100話を超えてしまって、
はい。
なんかね、システム的に100話までというか、一作品100チャプターまでしかこう入らないらしく、
うん。
100を超えてしまった分は見えなくなっちゃうので、これまで配信していたやつを、アーカイブとかバックナンバーとしてまとめて、
うん、
で、新しく配信してる方は、そんな理科の時間 B という名前で、配信したいなと思っているんですが、その辺の調整を今やっていまして、
うん、
audiobook.jp を聞いていただいている方で見つからないっていうお話が、ちらほら聞こえてくるので、ちょっと、
はい、
探してみてください。もう一回聞き放題の方でそんな理科の時間で探す と、2つ見つかって、トータル時間が短い方が新しい方になってます。
というのも、なんかその名前の付け方が今ちょっと変なんですよね。
そうで、名前の付け方は今リクエスト中なので、ここで、今どうなってるかは配信のタイミング的には分かんないんで、
そう、とりあえず少なくとも、そういうシステムになったからの状態を変えたいと思っているので、変わる可能性があるので、とりあえず検索してみてください。
そうですね、聞き放題で2つで出てきます。
名前に、惑わされず
ということでですね、audiobook.jp で見つからなくて Spotify や Podcast に来た方にご連絡でした。で、
はいはい、
これまで聞いていない、おまけ付きの audiobook.jp の、 番組を聞いていない方にも、ぜひ、audiobook.jp で聞いてほしいっていうお話を少しだけさせてください。
ほう、その心は？
ですね、audiobook.jp で聞いていただくと、お金がかかります。
はあ、有料配信サービスですからね。
そうそう。聞き放題は月額750円で、
はい、
多分ね、あと1、2ヶ月すると値上げになるっていう話もあるんですけど。
ああ、そういえばそんなメール来てました。
そうそうそう。で、audiobook.jp で再生していただくと、再生時間に応じて我々のところに報酬が来るという仕組みになっておりまして、
はいはい、
そちらで聞いていただくと、この番組の応援になりますというのをお知らせしておきます。
ああ、なるほど。
そうなんです。で、月額で聞き放題っていう契約をすると、たくさんのオーディオブックの書籍、
はい、
聞き放題登録してある書籍も聞けますので、
はい、
そういうのに興味がある方にはそんなに無駄な感じはしないと思います。
はい、
この番組だけ聞いて無駄かどうかは何とも言えないんですけど、はい、
この番組は有料配信の有料部分は無駄かもしれない。
そうそう。で、おまけの内容でどんなことが話されてるかっていうと、そんなに情報は入ってないっていうのが正直なところです。その回、その回で思いついたことをなんとなく話すっていう感じのおまけになっていて、無料版を聞いてくださる方にも理科っぽい話題はほぼ 100% お届けできるつもりでいます。はい、あとね、
おまけのところは理科っぽくない話です。
はい。で、聞き放題ではなくて1話1話変えるっていうのもあって、そちらを買っていただくのは実は毎月の会費はいらないんですけど、1話1エピソード、ウェブサイトから買うと110円かな、100円プラス、 消費税で110円なんじゃないかと思うんですけど、
はい、
一月ぐらい遅れてじゃないとアップされてないっていう状況なので、うん、最新が上がってんのは聞き放題の方です。
はい、
うん、というわけでオーディオブック .jp のお知らせでした。
はい、
あとですね、
うん、
最近こうクラブハウスとかツイッターの、うん、スペーシーズっていう、なんていうの、声で集まる、なんていうの、配信的なものっていうのが少し盛り上がって、落ち着きを見せてるんですけど、
ま、あ、もう落ち着いた。
そうですね、クラブハウスもまあまあ落ち着いてきたと思います。一方でツイッターのスペーシーズっていうのは、ちょっとだけというかちらほら見るようになったんですけど、サービス的にはですね、グループで音声がお話できたり聞けたりするっていうタイプのサービスになっていて、
うんうん、140文字だけ、
いや、ずっと話せる。
お、
時間制限も確かないんじゃないかな、両方とも
140分まで。
少なくとももっと話してると思います。
へ、
でね、そこにたまにこう顔を出すことがあるんですけど。
誰が？
私が。
へ、
なんですけど、そこに出て思うことがあって。
はい、何を思われましたか？
話すことがお題が決まってると話せるけど、
うん、
雑談してくださいみたいな感じは不得意なんだなっていうのを切実に感じました。
それだいぶ前も言ってましたよね。
そうそう、
うん、大丈夫、全然雑談できてると思いますよ。
そうですか、
だといい。そうそう、ね、ほら私の話題にもついてきてるじゃないですか。
な、おまけのコーナーね。
そう、無茶ぶりにも。
いやいや、まあ、
いやいやって、
勝手知ったるあれですから。
え、買って知ってるの？何買ったの？
なので、
何買ったの？
話したいことがあるわけじゃないっていうのに気がついたっていう感じですね。
でも話したいオーラが出てますよ。
だからこの番組は話したいことをギュッとまとめてお話をしてるんですけど、
話したいオーラとともに。
そうそう、クラブハウスとかスペーシーズに行って、じゃあ今話したいことだったらどうぞって言われると、いや別に特にないですみたいな感じになっちゃう。夏休みの一行日記みたいに、今日何があったのって言われても、特に皆さんにお知らせするようなことありませんとかっていうのが
そんな書き方してた人。
あ、夏休みの宿題ブッチしてたタイプなんで。
あ、そうね、はい、
はい、
そうでした。
はい、
はい、
っていうのと、いつもこの翌月の天文現象の回は短めなんで、ちょっとだけ季節っぽい話をしておきます。
季節っぽい話、やっぱ団子の季節ですかね。
秋の日は鶴瓶落としっていう言い方を、
ああ、鶴瓶さんがよく言ってますよね。
鶴瓶さんが言ってるかどうか知らないですけど、
はい、
鶴瓶落としの鶴瓶は鶴瓶の名前ではなくて、
はい、
井戸にこう紐で下ろすバケツみたいなやつが鶴瓶ですよね。
へえ。
そうそうそう、朝顔に鶴瓶取られてもらい水とかっていうのも聞いたことないですか？
朝顔に、おー、
はい、でね、日没の話を以前もしたことがあると思うんですよ。418回かなでしたんですけど、はい、日没9月1日は6時9分ぐらいで、夕方ね、うんうん、10月1日になると、5時25分。
30分も早くなってんですか、1ヶ月で。
44分早くなる。
もういいじゃない。
で、11月1日になると夕方の4時46分で、
はい、何分早くなる、
また39分早くなってしまうっていうので、
はい、
秋9月から11月までっていうのは、1日に、1分以上早くなる、毎日毎日、
うん、
っていうのが起きるので、1週間もすると10分近く、うん、日が沈むのが早くなるわけですよ、
うんうん、
これは1年の中で一番、日が沈むのが早くなるっていう時期なので、うん、そのなんか急に暗くなるよねっていう感じがするのはこの辺によるんじゃないかと思っています。
嘘じゃないわけですね、
うん、
急に暗くなるようになったのは、
暗くなるのが、早くなるのにこう人間が、敏感だっていう説もあるにはあるんですけど、
うん、
実際に一番こう日が沈むタイミングが、早く動くのが秋で、
まあその日が沈むのは時間は1年間ずっと変わってはいるけど、その 日内変動の次は何、月内変動、
まあまあ
変化ですね、週内変動とかがその変化率が一番大きいんです ですね。まあ、そうです、早くなるっていう変化としては、遅くなるのは
遅くなるのゆっくりなんです、うん、っていう話は、詳しい話は、そんな理科の時間418回でお話をしてます。
お、
はい、ということで、あのこれからね、まあ、9月10月っていうのが、これの配信は9月の後半ですけれども、毎日毎日日が沈むのが早くなるっていうのを実感する季節ですので、
はい、
ちょっとね気にすると面白いんじゃないかと思いますし、
はい、
中秋の名月が、収録の翌日ぐらいなんですけど、
う
ん、
え、明日
なので、はい、あのこの番組というかこの配信をすぐ聞いてらっしゃる方は、中秋の名月を見た方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、毎月毎月ね、満月の日の、満月の高さ、南の方をこう通り過ぎる時のっていうのが、高さが違うのを意識して見ていただくといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで本編の方では10月の天文現象の方をご紹介していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラム、コペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しく分かりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトは、あなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
ではいつものように月の運行からお話を していきたいと思います。
はい、
10月の6日6日ですね、
うん、
が新月です。
はい、
で満月は10月の20日20日ですね。
はい、
10月のなんたらムーンはハンターズムーンっていうらしいです。
お、なんかギラギラしてる感じですね。ちなみにもう一つ大切な日がありますけどね、10月には。
ね、10月の13日が上弦で、
はあ、
月面 X が多分、夜7時50分ぐらいに見えると、
ほうほう、
いうのが10月の13日です。
はい、はい、もうちょっとなんかありません？
で、ですね、惑星の話をしちゃいますよ。
あれ？まあじゃあ最後のお楽しみで、はい、惑星の話。
水星は、
はい、
ね、月の後半に、西方最大理学っていうのになります。うん、
はい、
25日が西方最大理学なので、
はい、
太陽から一番こう西に離れるんですね、
うん、
ってことはどういうことかっていうと、朝方日の出前に、水星が出て、それを追っかけるように太陽が出てくるっていうので一番遠くなるので、一応見やすいという時期にはなっています。
はい、まあでも見やすくはないですよね、
日の出前なので。
うん、
これね、お正月ぐらいだと日の出自体が朝7時ぐらいでしょ。
だから
6時半ぐらいに彗星とか見えたりするんですけど、あのもちろん彗星の位置にもよるんですけど、なのですが10月だと、もう少し早いかな。
はい、
で、月の頭は、太陽から見て、ね、ちょっと東側にいるのを10月中に太陽の向こう側を越えて、25日に西方最大理学というのになります。
はい、
ですね、彗星が太陽と重なるのが、何でしたっけな、10月9日には、彗星が内合といって、地球から見て太陽の手前側を通り過ぎていく日が10月の8日で、同じ日
ん、さっき9日って言ったけど、
あ、ごめんなさい、10月の9日です。
はい、
で同じ日10月の9日に、うん、火星も豪になります。
豪豪、うん、並ぶってこと。
火星はね、地球よりも外側を回っているので、太陽の向こう側 で太陽と重なるというのが、10月の9日ですね。
Go, go.
なので、水星じゃないや、水星は動くのが早いので10月中にまたよく見えるようになりますが、火星は1ヶ月通してほとんど見えないっていう状況ですね。
はい、
はい、で金星は引き続き宵の明星です。結構綺麗に見えてるはずなので、夕方日が沈んだ頃に彗星を見ると、西の空に彗星が、あ、ごめんなさい、金星ですね。西の空に明るい金星が見えるはずです。
はい。ね、一番星ですね。
金星はマイナス4等星ぐらいなので、
ギラギラ明るい。
望遠鏡とかを持ってる方だったら昼までもうまくやれば探せるんじゃないかな。はい、ということで、金星も、見頃です、
はい、
で火星は全然見えない代わりに、木星と土星がよく見えます。
綺麗ですね。
すでにね、あの木星は、一番星にはならないけど、金星すぐ太陽をかけて沈んじゃうんで、
うん、
夜空で一番明るいのが木星と言ってもいいんじゃないかと思います、このシーズンは。
はい、
日が沈んだ頃、木星と土星は、東側の空にいて、夜7時とか8時に真南を通って西の方にだんだん動いていくという感じです。
はい、
木星はマイナス 2.6 等星といってとても明るいんですけど、土星は1等星よりもちょっと暗いぐらいなので、木星と同じぐらいの明るさだと思うと見つけにくいです。
はい、
ただ肉眼でもくっきり見える明るさなので、土星の位置をちょっと確かめてね、木星に比べると少しだけ西側、右側ですね、南を向くと、
はい、
にあるはずなので、探してみてください。
はい、
で、月と惑星の関係ですけれども、新月が10月の6日でした。
はい、
なので、火星とか水星と月が近づくのはこの辺りなんですけど、10月9日だと、金星と細い月が見えるかな、西の空に。
へー、でも本当はこの辺り、はい、水星も近くにあるんだよね。
水星はあの太陽とほぼ重なっているので、見えないですね。
反対か、失礼、は
い、で、10月の14日
はい、
が月と土星が近づきます。
あれ満月の翌日、
上限の翌日ですね。
あ、上限の翌日、おじゃ綺麗な感じで、
はい、で15日その翌日に、月と木星が近づくので、10月は真ん中ぐらいに上限、月面 X、 土星と近づく、木星と近づくみたいな感じになっていくので、高さもね見やすいし、時刻的にも日暮れで暗くなったらすぐ見られるので、観測としてはおすすめです。
はい、
で、土星も木星もなんていうのとか、月が大きいのか、行動の面というか、同じところをバッチリ動いてるよりも少しだけずれているので、今回は月は土星の下、木星の下、だから月が下で木星が上とか、月が下で土星が上っていう感じの、ところに位置して、一番近づくので5度ぐらいまで近づくのかな。
うん、
ということで、あの双眼鏡で見ると視野の中に収まりますけど、天体望遠鏡だと視野からは出てしまうかなという感じです。一緒に見るのも大変かな。でも、まあ、はい、肉眼で見えて、結構近い感じで見えます。
はい、
で今、土星も木星もヤギ座という星座の中にあるので、
パンツの中、
ヤギ座の、三角形を意識して見てみると、木星とヤギ座と月とかが、でもね、月が明るい時にはちょっとね他の星が暗くなってしまうので、
ヤギは結構暗いんじゃないでしたっけ。
うん、なので、見えないかもしれませんが、大体こうヤギ座の位置がこの辺だというのを、確認できるんじゃないかと思います。
はい、
惑星と月の話はそのくらいですね。あとはオープニングでも言いましたけど、日が暮れるのが早くなってますんで、あんまり遅い時間じゃなくても星の観察が見えるようになってまいりました。
はい、
真夏だとね8時とかにならないと暗く真っ暗にならないんで、
うん、
ちょっと面倒な出るのに面倒な時間になってしまうかもしれませんけれども、10月11月だと7時ぐらいでももう星の観察できるので、もしかしたら夕ご飯前ぐらいにできる人もいるんじゃないですかね。
はい、
はい、で、ちょっと面白い記事が月刊星ナビっていうのに載っていて、
ほう、
月刊星ナビの10月号に、一等星の知名度調査っていうのが載っていました。
知名度、へえ、
そうそうそう、一等星を挙げて天文ファンではない大学生80人にアンケート、
ほうほう、
聞いたことがない、あ、これって星の名前だったんだ、聞いたことはあるけど星の名前だっていうのはこのアンケートで知った、
ほうほう、
これが星の名前だって知ってる、で何々座の星だよね、
ほう、
この星だったら探せますっていう、5段階、一番知ってるのは、夜空で探せる、その次が、その星がある星座まで分かってる、で真ん中が、星の名前として知っている、でその下が、星の名前かどうか知らなかったけど聞いたことがある、で一番下は聞いたこともない、
ほう、
で一番有名なのは、まあ、ベガとアルタイルですね、ベガとアルタイルは知ってるっていう人が、9割います、
名前として知ってるね、
星の名前だとして知ってると、
うん、
その下にシリウスとデネブがこれも9割近い成績です、うんうん、なので一等星で有名なのはベガ・アルタイル・シリウス・デネブと、
うん、
なんですが、ちょっとね星座の中の 何座の星だよねって知ってるのっていうと1位はベガ、うん、さあ何座でしょう、
わし、
ブ
ー、あれ、
ベガはこと座のベガです。
あれ？こと座のベガにわし座のアルタイル？
あ、そうそうそうそう。
ひっくり返ってんじゃん。
こと座のベガは半分以上の人がこと座のベガっていうのを知ってたんですけど、うん、わし座のアルタイルは3割ぐらい。
ほう。
で、何々座の何々が、の第2位がデネブでした。これね、白鳥座なので。
おお、
はい、ということで、ベガ・アルタイル・シリウス・デネブ、
まあ、少なくとも夏の大三角形は超有名ってことね。
そうですね、それに続く、
まあ、七夕もあるからね。
そうそうそう、七夕で皆さん知ってるんだと思います。その下がベテルギウス・スピカ・アンタレスっていう感じで、
ベテルギウスは爆発するオリオン座でしょ。
そう、
アンタレス、もう一回言って、その前は何て言った？
ベテルギウス、スピカ。
あ、スピカ、スピカ、はい、スピカ、スピカはなんか、漫画だったね。
乙女座のスピカで。
ああ。
アンタレスで、アンタレスは、星座がそこそこ分かる人がいるんじゃないかと思ったけど、このアンケートではそうでもないらしい。
サソリの心臓？
そうそうそう、そうなんですよ。でここまでは結構有名で、ここから下はほぼ、知ってるっていう人が半分を下回るという結果になってました。ほうほうほう。一応挙げておくと、有名というか、うん、このアンケートの中で、知ってる人が多い順だと、リギル・ケンタウルスというか、まあ、ケンタウルスの、リゲルとは違うね、リギル・ケンタウルスっていうのがあって、リゲルがあって、プロキオン、アルデバラン、カノープス、ポルックス、カペラ、レグルス、アルクトゥールス、フォーマルハウト、アケルナル、ハダル。
アケルナルって知らないよ、シメルナルながらあるの？
アクルックス、ミモザということで。
ミモザって花の名前じゃないの？
ミモザは、これって星の名前だったんだ、率が高いっていう風になってますね。
花じゃないの？
まあ、植物ね。
黄色い。うん。
ミモザは南半球じゃないですか？
じゃあ全然わかんないじゃん。
という
ここら辺知らない。
皆さんは一等星どんな名前を知っていましたか？
なんかね、
はい、
まだ作ってないんだけどね。豆本って知ってます？
豆本なんか、
まあ、要はちっちゃい本。 そうそうそうそう。でそれをね、ネットワークプリントで豆本のその原稿っていうの折る前のやつを、ね、そうそう、それを配信してる人がいまして、
はい、
でまあ常にやってるわけじゃなくって、でそのシリーズの中にその一等星っていうのがあったのね、
うん、
っていうのをプリントアウトしたんだけどまだ作ってないや。
割り付けがすでにしてあって、
そうそう、
1枚プリントして上手に切って折り折り折り折りしていくと1枚の本になるってやつですよね。
そうです、そうです、そうそうそうそう、
何回か作ったことあると思います。もう
昔なんかそういろいろ作って10
年か15年ぐらい前に、
それはメモ帳だったけどね、で後で何かを書くっていうような感じだったけど、
はい、
面白いなと思って、それはネットワークプリントだったらできるし、でちっちゃい本を作るっていうのもちょっと面白そうだし、もうその人はなんかそれ以外にもいろいろ豆本を作っているので、その原稿をアップしていたので、また機会があったらやってみようかななんて思ってます。また作ったら報告します。
はい、星座とかあの星の名前ちょろっと知っておくといいんじゃないかと思います。
はい、
秋の星座だと、さっきもちょっと紹介したヤギ座、
フォーマルハウト、
フォーマルハウト、
南の魚、
そうですね、
あれ唯一の一等星だよね、秋は。
はい、あのヤギ座の左側っていうのかな、少し東側で、南の低い位置に、見える一等星がフォーマルハウトになります。
はい、
あとですね、ヤギ座の左側に水亀座が見えて、魚座につながるんですけど、魚座は少し分かりにくいかな。
はい、
あとはですね、アンドロメダ座、
お、そこまで来ると四角形、
ペガスス座みたいなもので、秋の四辺形っていうのも探してみるといいんじゃないかと思います。あとですね、まだ夏の大三角が、夜風景になる前だったら、少し西に傾いたところに見えると思うので、
はい、
まだまだ探せます。
はい、
はい、あとはですね、深夜になると冬の星たちが出てくるので、もし夜更かしをしたりとかね、朝方に、夜明け前に空を見ることがあったら冬の大三角を探してみてください。
はい、
あのオリオン座のベテルギウスとシリウス、プロキオンで、多分ねベテルギウスとシリウスはとても見つかりやすいので、冬の大三角見つけられると思います。
はい、
ということで、かおりさんから10月のお知らせといえば何でしたっけ。
10月のお知らせといえば、ほら私から言うのはちょっと恥ずかしいから。
でも私よく分かってないん
で分かってるでしょ。
10月はかおりさんのお誕生日があるようなので、あのお祝いのメッセージも送ってくれると嬉しいです。
なんかすっごいさ、なんかあっさりと言われたな、もっと祝って。
あっさり言いました。
10月はじゃなくて10月の8、
あ、8日なんですね。
そう、何？
はい、ということで
26になります。
その辺あれで子供の教育に良くないので気をつけてくださいね。
なぜ
毎年増えないと、あの年齢の数え方が分かんなくなっちゃうからね。
へー、
はい、ということで、10月の8日忘れないでくださいね。
忘れないでくださいね。
はい、ということで10月の天文現象のお話をしてきました。
はい、
そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問などあればその翌日のね、メールの回で取り上げてお答えしていきたいと思いますし、皆さんの身の回りにあるちょっとしたことの、こんなことに気づいたよとかっていうのでも構いません。何でもいいのでメールを送ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールの宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp です。またですね、そんなエリカの時間はそんなプロジェクトというグループでやっているポッドキャストの、うちの一つです。私たちの番組の他にもそんなことないっしょ、そんな美術の時間、そんな雑貨店などの番組を配信しております。そんな .com sonnai.com のサイトから過去の分まで聞けるようになっておりますので、ぜひ遊びに見て 遊びに来てください。あとですね、メンバーの方がやっているラジオトークの、番組や YouTube、また、ボイシーでの配信も行っておりますので、そんないプロジェクトなどで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと、audiobook.jp もよろしくお願いしますね。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
で、ポッドキャストでお聞きの方は、ここまでで、audiobook.jp ではこの後おまけのコーナーが入っております。そんない理科の時間第430回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。